マルコによる福音書15章33節から。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちに、これを聞いて、空がエリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につきつけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていいよ、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なお、その他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。本日の説教題、この人は神の子だったは、マルコによる福音書15章39節から示されました。新共同訳新約聖書の96ページになります。15章39節には、百人隊長がイエス様のそばに立っていて息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言ったと記されています。イエス様を処刑したローマの兵隊の指揮官でイエス様のそばに立っていた百人隊長が、本当にこの人は神の子だったと分かり告白しました。この人がローマ人であったかはあったのかは分かりませんが、ユダヤ人ではなく主なる神様を知らない異邦人であったことは間違いないでしょう。最初にイエス様を神様の独り子と告白するには最もふさわしくない人物にも思えます。いかに命令であるとはいえ、イエス様を処刑した兵士たちの指揮官なのですから。イエス様にそれまで何の思いも抱かなかった人物が、イエス様の悲惨な死を間近に見、悲痛な叫びを直に聞いて、目の前で息を引き取られたお方が神様の独り子と分かるのです。神の子はローマ皇帝の呼び名の一つでもありましたし、一般には絶大な力を発揮する人物に対して用いられました。この主の日に与えられました旧約聖書の箇所、ダニエル書3章25節に記された神の子は、主なる神様に仕える天使であると言われています。旧約聖書でも 人間の常識を超えた力を発揮するのが神の子と言われているのです。イエス様も神様の独り子として数々の奇跡を起こされ、全能の御力を発揮されました。しかしそれはご自身が神の子であることを人々に見せるためではありません。神様の御力によらなければ、病気などの苦しみから救われない人を救い出すためです。苦しみや悲しみから人を救い出すという神様の御心を人々に指し示すためです。十字架の上でイエス様は誠の人として激しい痛みと死の苦しみをその身に負われました。私たちを罪による死と滅びから救い出すという神様の御心に従われ、体のよみがえりと永遠の命へと至る救いを十字架の上での死によって実現されたのです。マルコによる福音書15章33節以下をご覧ください。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いたとあります。これは自然現象ではなく、父なる神様が御心を示された奇跡です。暗闇は旧約聖書では苦悩の象徴であり、罪人への呪いと罰を示しています。ここで暗闇はイエス様の死によってあがなわれる罪に対する父なる神様の激しい怒りと呪いを表しています。まことの神様であられる愛する一人も、子なる神様の十字架の上での苦しみは父なる神様ご自身の痛みであり苦しみであられます。そして父なる神様にイエス様を十字架につけなければならなくした人間の罪を呪うほどに激しく怒っておられるのです。34節で3時になるとイエス様は大声でエロイエロイレマサバクタニと叫ばれます。この言葉はイエス様の時代のパレスチナで日常的に使われていたアラム語で、その意味は我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかです。この時父なる神様はイエス様をお見捨てになられました。そしてイエス様は神様に見捨てられた呪われた死を死なれました。神様から離れてしまった罪の生み出す死を死なれたのです。忘れてはならないのはイエス様を死に追いやったのが私たちであることです。私たちがその場にいたならばイエス様を十字架につける側に立ち、イエス様を十字架につけろと叫び、イエス様を侮辱し殺したことです。イエス様は全能の御力を用いられ、十字架につけた私たちを滅ぼしてしまうのではなく、私たちを死と滅びから救い出すためにその全能の御力を用いられました。まことの人として何もなくなってしまう滅びに至る呪われた死を死んでくださったのです。エロイエロイレマサバクタニは詩編22編2節の御言葉であることから、嘆きが祈りによって賛美に変わる 詩篇22篇を唱えておられたとする見方があります。この叫びは死に直面してもなお神様の助けを確信する祈りだというのです。確かにこの詩篇が示しますように、私たちは嘆かざるを得ない人間の現実のただ中で祈るとき、人間の現実の向こうに賛美に満たされた神様の真実が示されます。そうであるからといって、この悲惨な現実の中で発せられた苦しみに満ちた叫びが、賛美に満たされた救いの真実の中で全て解消されてしまうわけではないでしょう。人間の罪が生み出す恐ろしい悪は、呪われたとしか言えない死をこの世界に生み出します。これは人間が繰り返してきた現実であり、今私たちが日々知らされている現実です。この歴史の現実の中で起こってきた、今起こっていること、神様が忘れ去ってしまわれることはありません。イエス様は神様が忘れ去ることをなさらない、呪われた死を死なれたんです。消し去ることのできない痛みと苦しみをご自分のお体に刻みつけられたのです。35節36節には、十字架につけられたイエス様がどなたであられるのかを分かろうともせず侮辱する人たちの姿が記されています。そばに居合わせた人々のうちには、イエス様がエロイと叫ばれたのを聞いてエリアと聞き間違えたのでしょうか。そらエリアを呼んでいるという人がいました。ある人が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていいよと言いながらイエス様に飲ませようとしました。この人たちの言動の背景には、エリアは困窮する信仰者を天からやってきて助けてくれるという言い伝えがありました。そうだとしても、エリアが助けに来るのを真剣に待ち望んでいたわけではないでしょう。十字架の上で苦しみ死にゆくお方をからかっているだけです。37節でついにイエス様は大声を出して息を引き取られます。イエス様は十字架の上で苦しまれ、言葉にならない大きなうめき声を上げられて息を引き取られたのです。38節にはイエス様が息を引き取られると、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。イエス様が十字架の上で息を引き取られ、罪の生み出す死と滅びに勝利されたその時から、イエス様を救い主と信じる者を体のよみがえりと永遠の命へと導く救いがもたらされます。父なる神様は世界に救いがもたらされたことを明らかにするため、エルサレム神殿の垂れ幕を上から下まで真っ二つに裂かれました。神殿には2枚の垂れ幕があります。1枚は聖女の入り口にあり、もう一枚は聖女と死聖女との間を仕切っていました。年に一度大祭司の身が2番目の垂れ幕をくぐって死聖女に入ることができました。 この時裂かれたのは2番目の垂れ幕であったと思われます。イエス様の十字架の上での死によって神様と人とを隔てていた幕が引き裂かれ、すべての人の罪が贖われ、救いへと至ることができるようになったのです。そして39節では、異邦人でありイエス様を十字架につけた兵士たちを指揮した当の本人である百人隊長が、十字架の上で息を引き取られたイエス様こそ神の子だったと言います。この人がイエス様を信じて神の子と言ったかどうかは疑わしいとされています。百人隊長のその後については、信仰に導かれたと思いたいんですが、何も記されてはいません。しかし百人隊長の言葉は、イエス様はその死によって異邦人から神の子と認められたとことを示す、それだけではないでしょう。一章一節、マルコによる福音書の一章一節に、神の子イエス・キリストの福音の始めと記された神の子は十字架の上で息を引き取られたイエス様であると異邦人によって言い表されるのです。善悪の知識の実から身を取って食べた人は主なる神様から身を隠しました。主なる神様は神様から離れ罪に落ちたアダムはどこにいるのかと探されます。それ以来、神様に立ち返るようにと、私たちを探し求めてこられました。そして、愛する一人子を十字架につけられてまで、イエス様こそ神の子だったと分からせてくださいました。これによって、十字架につけられるまで神様の御心に従われたイエス様こそ父なる神様の愛する一人子であられることを明らかにされたのです。このお方こそ救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様と信じて御心に従う人が罪から解き放たれ、神様に作られた本来の人間の姿に立ち返る道を切り開いてくださったのです。罪に落ちて神様から離れてしまった人に、罪を悔い改めて神様を愛し、神様の御心に従う神の子に回復される道を切り開いてくださったのです。41節、42節に記されましたイエス様を遠くから見守っていた女性たちは、これまでイエス様に従ってきただけではなく、これからもイエス様に従っていくのです。イエス様の十字架の上でのお姿を実際に見ていた、十字架の証人としてだけではなく、イエス様が死と滅びに勝利された復活の証人として、神様の御国の福音を伝えていくのです。十字架につけられ、息を引き取られたイエス様こそが、神様の愛する一人子であると分かるとき、私たちも神の子とされ、神様の救いの御業を担って、隣人へと伝えていくものとされるのです。お祈りいたします。父以降聖霊なる神様、主イエスは誠の人として、十字架の上で激しい痛みと、 死の苦しみをその身に負われました。私たちを罪による死と滅びから救い出そうとされる神様の御心に従われ、体のよみがえりと永遠の命へと至る救いを十字架の上での死によって実現されました。どうぞ私たちを十字架につけられ息を引き取られたイエス様こそ神様の愛する一人を救い主キリスト、子なる神様であると分かるものとしてください。どうぞ私たちを神の子としてください。神様の救いの御業を担って神様の御国の福音を隣人へと伝えていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。